ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
から SDGs SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM のべおかの松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。それでは南波さん、今回も SDGs についてまずお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国が全てが賛成した国際目標になります。はい、ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットとより呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストを紹介しましょう。まず最初に読山洋治延岡市長です。お願いします。
読山です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて一般社団法人ハートスペース宮崎の財津道夫さんです。
こんにちは。一般社団法人ハートスペース宮崎の財津です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく宮永翔子さんです。
はい、一般社団法人ハートスペース宮崎の宮永翔子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ南波さん、今回のテーマが暴力のない社会へですが、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、今月11月ですね、11月20日は世界の子どもの日、そしてですね25日は女性に対する暴力撤廃のですね、国際デーと なってますね。で、SDGs 達成のために必要なことってよく考えるんですけど、やっぱり平和があることが前提かなと思います。で、暴力がないことがSDGs 達成のためにですね、必要なことということで、今回ですね、ゲストの方お二人、
はい、
3人、はいはい、呼んでお呼びしているのますので、ぜひお話をお聞きできたらなと思います。
はい、今日もいろんな、ね、お話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。
ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りします。 It's a beautiful day。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて自己紹介を読山市長からお願いいたします。
はい、延岡市長の読山です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
私市長になる前に子育て支援とか子どもの学びの会社、 を設立しました。子供オールという施設やってましたけど、当時この番、ラジオ局の番組も持たせていただいてまして、本当に久しぶりというか懐かしい感じがします。はい、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
まあ、この番組では8月にね、出ていただきましたが、
ね、はい。そうですね、ありがとうございます。子供たちの学びについて、はい、はい。話をさせていただきました。はい、また今日も関わることだと思いますので、はい。はい、お話しさせていただきたいと思います。は
い、お願いいたします。続いて、財津さんと宮永さん、お願いします。
はい。私は、家父長制の強い地域、ま、鹿児島なんですけど、両親の DV を見て育ちました。そして、鹿児島から私に、夫からの DV で悩んでいるという、ま、クライシスコールをかけてきた親友、親友の死があったんですけども、本当に常にですね、私の周りに身近に、DV という問題、暴力があったんですね。それで宮崎に移住しました時に、移住して、まあ、しばらくして DV 防止法ができるということで、同時に最初は3人の仲間でしたけど、民間シェルターを持っている、団体を立ち上げました。そして約20年間、今日まで、被害者支援を主に活動してまいりました。活動してくる中でですね、やはり民間シェルターに入所されて、その後新しい出発をされていく方たちが約350組になりました。やはり DV はですね、法律ができても世界中で起きています。そして今コロナ禍の中、ますます増えているんですね。世界で4人という4人に1人がDV の被害者であるという調査結果がありますね。これはもうまさに DV という問題は単なる個人の問題ではなく、公衆衛生上の、健康問題であるという意識をですね、持ちながら今まで取り組んできました。そして今回さらに新しい取り組みをやっていくためにですね、また、県内だけではなく本当に、もっと広い範囲でですね、支援をしっかりとやっていくために11月1日に一般社団法人ハートスペース宮崎というものを立ち上げさせていただきました。まだこの団体で一緒に活動していく仲間は DV の当事者だった者が、おります。そして様々な過去を抱えながら、それぞれが熱い思いを持って社会から DV という暴力をなくすために一緒に頑張ろうと思っている仲間たちです。このタイミングで、こういう仲間に出会えたことは本当に私の強みだと思っています。いつもですね、私は思いこう振り返ると、支援活動をしてきた中でいろんなピンチはあったんですけども、本当にピンチに陥った時でもですね、どんな時でも、まあ命まで取られることはないさ、明日になればなんとかなると最後にはですね思えるっていうことが私の強みだったのかなというふうに思いますね。まあ、この強みを生かしながら今後も新しい団体ハートスペース宮崎でできる限りの支援活動をしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私自身ですね、ちょっとデート DV の当事者でした。デート DV っていうのが婚姻関係のない交際相手からの暴力のことをデート DV っていうふうに言うんですけど、当時私自身精神的 DV であったりとか経済的 DV を受けていたんですけれども、それを DV っていうのは知らなくって、なんとなく一緒にいたくないなって、自分の人生をすごい相手に支配されているようなっていうような感覚があったんですけど、言葉にできないモヤモヤっていうのをずっと抱えていました。でその DV がどんどんエスカレートして、殴る蹴るであったり、そういう身体的な DV が始まった時に、ようやくこれってちょっと DV なのかもっていうふうに思い始めて、一緒にいるのが本当に辛くって、でも別れ話をしても聞き入れてもらえない、しまいにはその暴力がどんどんエスカレートするっていうふうに、そういうような状況に陥ってしまっていて、で最後にはですね、結構ちょっと夜逃げしようかなと思うぐらい、思い詰めていたんですけど、その時にふと当時の社長ですねに相談したら、すぐ警察に連れてってくれることになりまして、当時の交際相手も捕まって無事離れることができたんですけれども、その後にちょっと PTSD というような症状であったりとか、フラッシュバックをするような症状が出てきてしまって、 で、まあ、そこが数年間、まあ、症状があったんですけれども、ある程度時間が経って、まあ、症状も治まってきて、まあ、その過去の経験として前向きに、まあ、捉えられるようになった時に、ちょうど宮崎で DV 被害を受けた女性のために活動している大豆というの存在を知って、まあ、すぐに連絡を取って、まあ、会って話をして、で、まあ、一緒に活動をしていきたいというふうに思いまして、今回ハートスペース宮崎にジョインすることになりました。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このハートスペースは11月1日に設立されたんですけど、その前が、はい、NPO、
そうですね、
はい、でそれで社団、一般社団法人化されて、はい、新たに取り組んでいることをちょっとご紹介していただけますかね。
はい、はい、なぜ今回新たに、まあ、今までの M を卒業して新しい団体を立ち上げることになったかという、まあ、理由としては、若年女性のサポートと、そして子どもたちへのサポートをもっとこう強く取り組んでいきたいという思いがあったからです。そしてそのための若い次世代の支援者を育成するということが新しい団体の大きな課題になっています。実はですね、宮崎の若い女性たち、10代20代の女性たちが遠く離れた横浜だとか神戸とか福岡とか、そういったところの SNS 相談、いわゆるチャットとか LINE にですね、深夜とかにもう本当に死にたい、消えてしまいたい、誰にも相談できないっていうですね、本当にそういった悲痛なこう SOS を出していることが分かりました。残念ながら今宮崎では SNS 相談は実施されていません。実は国がですね、令和2年度から本当に予算を投じて、全国の地域共同体に NPO とかと組んで、こういった活動しなさいというふうに予算をつけてくださっているんですけども、私ども宮崎県と市に、令和2年度からお願いしてきましたけども、残念ながらまだ実現されておりません。で、まあ、本当にもう待てないということで、今回新しい団体を立ち上げて、そういった分野も自分たちでなんとか資金を集めてやっていこうかなということでですね、新団体を立ち上げることになりました。そうすることで、本当に今まで支援が届かなかった方にきちんと支援が届いて、例えば横浜にかけていた人が宮崎の私どもの SNS にかけていただいて、そうするとすぐ宮崎で直接支援につながるわけですね。例えば今、逃げてどこどこの公園にいるといった時にすぐに駆けつけることができる、はい、遠方にかけていただいてもその支援ができないわけですね。なのでぜひこれは宮崎の今の課題だと思いますので、まずは今私たちが始めて、そして行政とも交渉しながらですね、取り組んでいく、これからの私たちの一つの大きな目的になっております。
本当に遠い場所じゃなくて近くで、ここでできることがあるっていうこと、はい、まずは活動していきながら、はい、知っていただくしかないっていう、でもそこで立ち上げて、はい、本当にやらないといけないと、未来を作るために、この人たち、はい、命をつなぐってことですよね。
そうです、はい、
うん、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
宮田さん、先ほどですね、このジョインされたっていうことなんですけど、はいはい、先ほどね、ちょこっとおつらい経験をですね、ちょっとお話しいただいたんですが、やっぱ思いに触れたからですかね、この。
そうですね、私は恵まれていたというか、その元交際相手から逃げるときに、当時の会社の社長であったりとか、家族がサポートをしてくれたので、うまく離れられたんですけど、その離れる際に手助けをしてくれる人がいないっていうのが本当に多いです。周りにその手助けを助けてほしいっていう風に声を上げられない理由としては、やっぱ迷惑をかけるからっていうのもありますし、交際相手だったりとか夫のことを周りに言っても理解されないとか、そもそもその交際相手だったりとか夫が周りに言ったら危害を加えるぞっていう風に脅しをかけている場合もありますので、そういう理由で声を上げられない人たちっていうのが大勢います。で、そういう人たちの支援っていうのも、もちろん私が助けてもらったからこそ、そういう人たちの支援をしていきたいという思いもありますし、離れた後のケアっていうのも結構大事で、その PTSD の症状であったりとか、あとはうつになってしまって日常生活が送れない人も本当にいるんですけど、そういうような人たちが、自分らしい人生を送れるようになるためのサポートっていうのを長期的にしていきたいなっていうふうに思って、今回はこの団体で、はい、活動をすることになりました。
そうなんですね、はい、本当 今宮田さんおいくつ、今年お聞きしていいですか。
はい、今年31ですね。
そうなんです。じゃあ、はい、もう20代の、
はい、
中盤ぐらいから、ですね、
はい、
やっぱりお若い、もう30若い頃からということで、はい、やっぱりあの年齢で言うのであれば、やっぱり子どもたちへの影響って、私はこの暴力って、うん、今日ね、あの市長に来ていただいてますけれども、はい、あのやっぱり社会では女性子どもに対してさまざまなですね暴力、これは男性に向けての暴力もたくさんあると思うんですけども、うん、今日あの特に女性と子ども、11月ですからちょっとお話をフォーカスしていきたいなと思っているんですけれども、これ子どもさんであれば具体的なですね事例がもしあればですね、大人への DV もなんですけど、子どもさんへの DV に関してですね、お話できる範囲でいいんですけど、はい、教えていただくことができないかなと思って、多分その影響をですね、やっぱり私たち知っておいた方がいいんじゃないかなと思って、ラジオを通じてですね、
はい、
あの皆さんに知っていただけたらなと思って、お願いできますか。
はい、私自身が、まあ、あの父から母へのこう抑圧的な家庭、いわゆる DV 家庭に育ちましたので、まあ、いわゆる今あのDV を子供に見聞きさせることは面前 DV といって児童虐待防止法に明記されております。やはり子供にとってですね、本当に大好きなお父さんお母さんの間で繰り広げられるそういった暴力行為ですね、そういうところを見聞きするということはですね、本当に子供の成長過程において大きな重篤な影響が出るんですね。ある調査では脳の形態ですね、容積だとか形状に変化が起きて脳自身が傷つくということですね。そして殴る蹴るの身体的暴力よりも言葉による暴力が本当に脳に影響を受けて、約6倍身体的暴力よりも6倍強い影響を子どもに与えるという調査結果が出ております。そしてそれは11歳から13歳の頃に、まあ、成長していく過程の中でいわゆるこう特性、まあ、発達障害的な症状が出てくる、そういった特徴が11歳から13歳の頃に出てくるというような、調査結果もあるんですね。要するに本当に言葉の暴力だから、軽く考えないでいかに子どもたちの純粋な心にその原風景がですね、暴力の原風景が深く残ってずっと大人になるまで、影響がある。これはやはり子どもだけではなくて将来の加害者をなくする、要するに DV の根絶という点で本当に根本的な課題だと思います。以前ですね、身重のお母さんと一緒に私どものシェルターに入られた仮名ですけど、りょうくんっていう6歳のお子さんがいらっしゃいました。入所当時は本当に怒りがあって、私たちスタッフに後ろから足蹴りしたりですね、ぶつかろうとしたり大声をシェルターの中で出したり、他の子供にちょっと乱暴したりとか、そういった言動が見られたんですね。そしてお母さんの大きなお腹にこう乗ろうとしたり、後ろから蹴ったりとか、すごく危険な行為が見られたので、本当にちょっとお母さんのサポートを主に考えて安全のために夜間保育園にちょっと預かっていただいたんですね。それで2日ほどして2人のスタッフで迎えに行きました。そしたら暗い夜間保育園の隅っこで自分の靴下をこうハサミで切り刻んでしょぼんとしてるんですね。いつもの、ま、あの彼は私たちに怒りをぶつけてぶつかってくるんですけど、いつもの様子とはちょっと違ってたんですね。そしたら保育士をしているその1人のスタッフが、りょうくんごめんね、早く迎えに来れなくて、りょうくん今まで頑張ってきたんだよねって、お母さんと一緒にこれまで頑張ってきたんだね、偉かったねっていう言葉を言ったら、あのりょうくんがもういきなりワンワンワンワン泣き出して、本当に心に留めていたあのその、いろんなことをもうその場で30分ほどきっとワンワン泣いてですね、スタッフにしがみついて、それまでスタッフをこう蹴ったりしていたのに、あのしがみついてきたんですね。それ以来りょうくんの様子が変わっていきました。こういったことを通して私たちはやはり第二の被害者であるそこにいる子ども、将来の本当に加害者被害者になりうる可能性が高い、その子たちへのやはりあのサポートがやはり今あの急がれる、まあ、私たちの課題だと思っているんですね。はい、それでやっぱりあの 子供本来のですねわがまま言って甘えたりとか、そういった笑顔がりょうくんも見られるようになって、無事シェルターをお産出産も済まされて、6ヶ月後にですね退所されていかれたんですね。今30代ちょっと前なんですけど、たまにお手紙がって感じないんで、私に彼女のこととかでね来るんですけどね、はい、やはり子供さんも適切なケアをその必要な時期に受けていれば、もう DV 加害者に将来ならなくても済むっていうことですよね。はい、やはりそのような子どもへの対応がですね、急がれるだと私今思っております。はい、
米山市長、お話聞かれていかがですか。
は
い
は
い、
そうですね、延岡市は県内で唯一ですね、365日休みなしの何でも総合相談センターというものを設けて、さまざまな相談対応してますけど、実は DV もしくはご家庭の中でのですね、さまざまなトラブルのご相談も実は少なくないです。で、男女共同参画センターの相談体制と、いわば連携して重層的な相談体制になってるんですけど、専門的な知識がいりますので、私たちウォリという東京の団体、これ WOLI と書いてウォリと読むんですけど、そこと連携をしてまして、特に専門的な、あそこのウォリっていう団体は弁護士さんとかお医者さんとか、そういった方々が80人ぐらいでグループを作ってらっしゃるんですけど、そういうところに相談をしますと、原則2日後にはですね、延岡市に回答を返してくると、そういうことで専門的な体制も設けた形で相談体制作ってまして、で実際厚生労働省からですね、全国のお手本だという、私が評価いただいて毎年1000万ぐらい補助してくれてるんですけど、でそこでですね、やはり今お話聞いて改めて感じましたのが、やはり男女間の問題だけじゃなくて、例えばお子さんにも精神的にも、あるいは発達的にも大きな課題を抱えるようなことにもなり得ますし、あるいは男性女性のそれぞれにも実はメンタル面のものもあるかもしれない、あるいは経済的に実は厳しいとか、そういうことと絡まってるかもしれないということで、 DV の問題、あるいは DV から起きる問題っていうのはかなり複数の分野にまたがると思いますので、やはり行政としてはワンストップでとにかく丸ごと受け止めて、そしてそこでさまざまなところにつないだりしていくっていう体制をしないと、この DV の問題っていうのは解決できませんし、前進できないと思いますので、延岡市の何でも総合相談センターはですね、さらにDV の皆さん方にもっともっと頼りにしてもらうような、そんな仕組みにもしていきたいと思います。延岡市自体も例えば DV のご家庭の緊急避難としてホテルの経費とか、あるいはその日常生活のいろんな日用品の経費とかっていうのも予算もともと持ってまして、いつでも動けるようにはしてるんですけれども、それに加えてそういう相談のことですね、それは被害を受けた方のご相談に対しても、あるいは被害を見て、本当に心配な例えば保育園の先生とか学校の先生とかの相談にも対応するということで、本当に何て言いますか、専門性と同時に寄り添う姿勢と両方発揮していかなきゃいけない、まだまだ我々もその成長していかなきゃいけませんけど、そういう体制を作ってますので、そこでまたこの問題をですね、一緒に苦しみながらも一緒に悩みながらもですね、一歩一歩前進できるようなですね、行政としての取り組みもさらに強めていかなきゃいけないな、今のお話をお聞きしました。本当に子どもさんの教育の問題とかそういうところにも関わってくるので、本当に問題を受け止めて、しかもちょっとアドバイスしたら終わりとか、ちょっと別々のお暮らししたら終わりじゃなくて、そこからまた始まる問題に対しても長期間やっぱり寄り添って課題を解決していかなきゃいけないなっていうことを感じましたので、しっかりそば取り組ませていただかなきゃいけないと思います。
はい、ではここで曲をお届けしましょう。財津さん、お願いします。
はい、この曲はですね、私の支援活動の中で唯一本当に公開している事例なんですが、夫である加害者に追跡されて見つかってしまったんですね。そして今ちょっと行方がわからない方がお一人いらっしゃいます。そういう時に加藤時子さんのコンサートにたまたま行くことがあって、そこでこの曲を聞きました。でこうサインをもらう時に、この曲がどうしてよかったんですかって聞かれた時にちょっとお話ししたら、あなたのような方がやはりねいないと、必要な方ですから頑張ってくださいというふうに拍手されたんですね。はい、この曲を時々かけながら、彼女が無事でどこかでいることをですね、いつも願っています。
紹介お願いします。
はい、今どこにいますか。加藤時子さんです。
寒くはないですか。お腹は空いてませんか。眠る場所はありますか。誰かと手をつないでますか。暖かな日はありますか。誰かを胸に抱いてますか。青い空を見上げてますか。大きな悲しみは嵐のように突然に訪れるけど、夢じゃない。何もかも本当のことだから、今日一日を生きましたね。明日のために眠りましょう。悲しみはあなたの胸で大きな愛に変わるでしょう。できるだけのことをして、それでも足りなくて悔しさに泣けてく。どうしようもない言葉か字なんだ。踏みながら泣きたければ泣けばいい。
今回は暴力のない社会へ、こちらについてお届けしております。財津さんと宮永さんですね、胸元にこのブルーじゃない
素敵な
パープルリボンを、ね、はい、つけてらっしゃいますが、はい、延岡市長、延岡市でもこのパープルリボンキャンペーンが今月は行われるんですね。
はい、そうですね、はいはい、やはりそういう問題があるということをまず知ってもらい、うん、そしてそういう人たちが苦しんでるということも知ると同時にですね、そういうことをやっぱりやるということは、先ほどお話ありましたけど、体のに対する暴力以上にですね、非常に深刻な問題をもたらすということを、まあ、知ってもらうためにもですね、はい、こういうキャンペーンやっぱどんどん展開していかなきゃいけないなと思います。
そうですね、はい、城山公園の石垣ではライトアップがね、12日から25日まで、
はいはいはい、させていただきたいと思いますので、はい、そういうことで皆さん方がそれをご覧になって、なんだろうというところから考えていただきたいと思いますし、また我々もこれを機会にですね、ぜひも今日お見えのハートスペース宮崎の皆さん方とも連携させていただいたりして、はい、やっぱり一緒になって乗り越える、そういうまた機運をですね、育んでいかなきゃいけないなというふうに思います。
そうですね、まあ、そういった中で具体的に私たちは何をすればよいのかということで、財津さんどうでしょうか。
はい、まあ、先ほどお話ししましたように、私は、鹿児島から私を頼って電話で相談してくる親友に、当時私はあまり DV のことが分かっていなかったので、もう早く離婚しなさいとか、こっちに逃げてきなさいとかですね、適切な支援ができてなかったんですね。まず DV っていうものがどういったものかを私たちが正しく知るっていうことですね、
はい、
それは単に当事者間の問題ではなく、社会の中に要因があるんですね。例えば女だから男だからという固定的性別役割分担ですとか、実際に賃金の格差、女性がなかなか賃金が得られない、そしていろんな考えですね、母親だったら少々暴力があっても我慢するべきとか、母親はやはり家の中をきちんとして整えるのが女性の役割だ、働いていても急いで帰って家のことをしなさいとか、あるいは逆に男性は結婚して家族を養うってこそ男だとか、そういった偏った、こう風習ですね、それとやはり相談窓口がなかなかない、相談してもそこでやっぱり 逆に説教されてしまったりとか、そういった相談窓口の不備ですとか、やはりあとは法律的なこともありますね。例えば戸籍謄本、これはもう、世界中でおそらく多分日本だけなんですけど、これがあるために、加害者に追跡されるというようなね、ずっと怯えて生きていかなければならないという被害者の方にもありますし、本当に DV 防止法の中もまだ不備だらけなんですね。やはり被害者が逃げるのではなく、加害者が逮捕されるですね、そういった方向にして、 DV というそのものに厳罰を課すべきなんですけど、日本の DV 防止法は世界に比べると本当にまだまだ立ち遅れていますね。そういった法律面を変えることがですね、やはり私たち本当に国民の生活、安全安心な生活を守っていくところに根底からつながっていくと思うんですね。それで私たちどもは、DV のことを知っていただくために、違った切り口からということで、子どもへの暴力、先ほども出ましたけども、子どもへの暴力が、 DV がどのようにあるのかという詳しい出前講座をですね、今始めています。宮崎県の全部の保育園幼稚園にまずアンケートを取りまして、こういった講座があります、受けてみませんかということで、今約月に2回から3回保育園や幼稚園に出かけて、デート DV で、とはどんなものか、子どもたちのことをよく知ろうというようなですね、出前講座を続けています。そうすることで、やはり DV に対する正しい認識を私たちが得ることで、やはりもしかしたらそばにいる人に相談窓口がこういうのがあるよとかですね、あなたが悪いんじゃないよ、相談してみたらとかいう一声かけることで相談する人が増える、それがやはり DV の根絶につながっていくということにつながるので、やはり DV というものをまず知ることですね。単なる暴力ではなく、やはり加害者は革新的に行為をしているところなんですよ。なので犯罪なんですね。ただカーッとなって怒鳴ったとかいうものではなく、きちんとカーッとなってもそれを近くの同僚にぶつけるわけでもなく、家に帰って誰もいない時に子供が寝静まってから妻にこう鬱憤を晴らすということですよね、はい、なので革新的な犯罪であるという正しい理解をですね、していただくことが、やはり DV 根絶につながっているのではないかなと思っております。はい、
そうなんですね。出前授業、私も、はい、いろんなところでお話する機会が多いんですけど、やっぱ先生とお話する準備段階において、気になるというか、気をつけなくてはいけないことっていうことでよくお話をするんですね。で、一つが名簿がダメ、ちょっと名簿を出すのはダメですとか、あと顔を出すことによって、背格好でわかるから、見る人が、だから逃げている方がいたら、もう突き止めることができるからということで、非常に写真の取り扱いには気をつけてくださいっていうことはですね、くれぐれもって お話は受けてたんですよね。だからどういった、例えば写真アップするとかっていうことに、宮永さんどうですかね。
そうですね、実際当事者であった人たちは、自分たちが DV 受けましたって言わないので、やはりこちら側、周りの人たちが気をつけていくべき問題だなっていうのは思います。むやみに SNS にアップするだったりとか、そういったものを結構若い方たちもされてますけど、居場所特定されてしまうので、それで簡単に、そういったものの危機感っていうのは若い人たちも持っていてほしいなと思いますね。
そうですよね、やっぱりそれこそ、今 AI が入って賢くなってますから、
はい、そうですね、
特定するのは検索できるので、いいも悪いもあれとして、やっぱり逃れている方々が見つかりたくないっていうことがありますから、やっぱそこは我々もきちんとやっぱりその DV のことを知りかつ、我々の行動がどういう影響を及ぼすのかっていうことを今一度ですね、このラジオを通じてなんですけど、知ってほしいなと。だから SNS 非常に大事だ、面白いし素敵なんですよ、つながって、そのつながりが悪いつながりを生んでしまうということもですね、今一度その知ってほしいなって思いますね。はい、今までちょっとお話を受けてて、子どもの未来についてなんですが、 すごいとても大切なお取り組みをされていらっしゃると改めて今回思ったんですけども、以前8月ですね、市長がこの番組に来て出ていただいてですね、はいはい、子供も大事だけれども大人、はい、大人がまず自己肯定感を持つことが大事なんだと、大切なんだということを教えていただいたんですが、先ほどご紹介していただいたあのお話とに踏まえてですね、今延岡子ども未来機構ですね、はい、これについてハートスペース宮崎さん通ずることがあるんじゃないかなとちょっと思ったんですけど、
あるんですね、やはりあの小さい時から自分に正直に生きると言いますか、例えば恥ずかしいこと、本当はこういうことを打ち明けると弱みと思われちゃうかなとかいうところも正直に言う、正直に出せるっていう、うん、そういう育ち方をしている人がいっぱいいれば、またいざっていう時にその暴力とかそういうことにつながらないっていう、そういうような、まあ、いわば根治療法的な部分っていう点でも、あの子どもの学び、小さい時からのその自分を肯定していくという気持ちを育むっていうのはすごく大事だと思いますし、あとやはりあの子どもさん幸せになるためにやっぱ お父さんお母さんが不満だらけとか苦しいだらけだとなかなか幸せになれないというところもある中で、子どもたちの、まあ、学びを通じて逆に大人の人たちも、あもうちょっと頑張ろうというふうに思ってもらうということも大事だと思います。そしてあとやっぱりこう子どもたちがあの正直に生きていけるっていう、あそういう地域づくり、土地柄を作っていくためにはやっぱりいろいろなものにあのチャレンジできる、まあ、チャンスをですね提供して、あ例えば自分はこういうこと好きなんだっていう、自分の好きっていうのをできるだけ見つけてあげれるような、あるいは自分が気づけるような、そんなですから、例えばあの外でアウトドアをやってみるのもいいし、あるいはこうちょっと工作するのもいいし、まあ、時にはその英語の、まあ、キャンプ、イングリッシュキャンプなんていうのを今月延岡市やったりしますが、そういうことで、あ実は案外英語が好きだなとか、そういうこともあるかもしれませんし、あるいはまたそのなんていうんですかね、自然体系の中でも、まあ、山海川それぞれ延岡できますので、そういう体験、いろいろなこう種類の体験をすることで自分の好きっていうのを見つけて、その好きなことを やってもいいんだっていう、そういうこう土地柄にしていくっていうことで、正直に生きるっていうかですね、あの自己肯定感を持って正直に生きると、そういうようなあの町にしていくっていうことがやっぱり長い目で見るとすごく大事なことではないかなと思いますので、やっぱりこう自分が何かに我慢してて、あるいは自分の気持ちをなんか蓋してて無理してるっていうことで、なんか相手に対してぶつけるとか、あの自分はこんなに我慢してるのに相手はなんか伸び伸びしてると許せないとか、そんなことになりがちなので、やっぱりこう自分に蓋しないでっていうところをですね、育んでいくっていうことすごく大事じゃないかなと思うんですよね。
まさにその通りですね。育むって本当に
育むですね。やっぱりみんなで、はい、あの自分に正直に生きるためにはやっぱり社会が許し合える、助けてが言える、助けるよという寛容ある社会になっていくことがも多分自分に正直出せることなのかなと、
ね、言われてくれて、自分が好きなものを見つけられるような機会をいろいろ提供してあげる、はい、でそれで今は全部それを家庭がやんなきゃいけない、はい、もしくは学校がやるべきだということで、はい、学校とか家庭が十分じゃないからっていうふうになりがちなんですけど、もうご家庭も忙しい家庭ばっかりで、学校だってもういっぱいいっぱい、だからやっぱり延岡市の場合はそれじゃ問題解決できないということで、新しい、まあ、一般社団法人、社団法人の延岡子ども未来創造機構っていうところを作って、家庭で十分できない、あるいは学校でも十分できないっていうものを別途あの新しい組織が提供して、でそれで学校を離れて、あるいは家庭離れて子どもたちが伸び伸びできるっていうんでしょうか、これやっても怒られないなとか、これやっても点数つけられないな、評価されなくていいんだなっていうところから、やっぱり安心して好きっていうのを見つけて、そこからやっぱり自分がやりたいことをこうやっていこうっていう気持ちになるっていうことを、一人一人がそういうふうな生き方ができればですね、やっぱりこうなんかこうこの人に暴力振っても、じゃあ文句は言わないから暴力振っちゃおうとか、そういう方向に行かないっていうことがきっとつながると思ってますので、あるいはこう、まあ、あるいは別の言い方ですけど、ピンチになってもですね、自分はこれはあの頑張りたいと思ってる人は頑張れてるから、まあいろいろ大変なことあるけどなんとか乗り越えていこうかなって、またあの勇気の源にもすることができるのかな。ですから結局やっぱりこう子どもの学びと、その子どもの学びを通じたこう大人の人たちのこう意識づくりという、はい、あのセットでやっぱりやっていくということが必要だと思ってて、
子どもは大人見てますもんね、
はい、で今の仕組みではやっぱそこの部分を手当てしたり、その部分をなんとか良くしていくという仕組みがないので、延岡の場合は新しい社団法人作ったんですけど、今後やっぱりそういう動きに各地がしていくということもすごく大事なことじゃないかなと思いますので、ある意味延岡があの新しい取り組み、全国で社団法人作って教育やるってどこもやってないんですけど、そういうのを見てもらってですね、でうまくいかないこと、うまくいくこと、あの皆さんの他の町取捨選択してもらって、うまくいくところだけ でもどっかこう真似していただいたり、真似してたらおこがましいですけど、もっといいことをやっていただいて競い合うということから、何か本当に正直に生きることの喜びっていうんでしょうかね、自分は自分のままでいいんだ、人と違ってもいいんだというのはですね、そういう気持ちを一人一人が持てるようにしていくということが、実は根本的な問題解決にはなるのではないかなというふうに改めて思います。
ではここで1曲、宮中さんリクエストお願いします。
はい、この曲の負けっぱなしくらいじゃ終われないっていう歌詞があるんですけれども、そこがとても好きで、もちろん勝ち負けじゃないんですけど、私が当事者で逃げてきた身として、逃げたままでは終われないというような、自分を、鼓舞してくれるような曲です。ハンプバックの背景少年よ。
夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が嫌いだぜ、今はもう見れないさ、あいつも変わったな、笑い合った日々をバカみたいに思い出している、
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はですね、暴力のない社会へ、こちらについてお届けしていっ ていってますね、はい。暴力のない社会、暴力のない環境、今から取り組むっていうこと、すごく大事だと改めてもう痛感しました。 市長とご質問なんですけど、はい、質問というかですね、はい、またキッザニアが今年も、
はいはいはい、そうですね、は
い、ちょっと明るい話題というか、はい、ちょっと教えていただきたいなと思いまして、
は
い、
その子供たちが自分の好きってここにはこれが好きなんだなっていうのを発見する機会を提供するってすごく大事だということで、アウトオブキッザニアですね、はい、キッザニアが延岡にやってくるというのを今年も、はい、今年か今年度もさせていただこうということで、宮崎県でキッザニアやってるのうちだけなんですけども、はい、2月の4日5日です。年明けて2月の4日5日 で12月に野口下顔記念館開館しますので、はいはい、ピッカピカの野口下顔記念館で、はいはい、そしてまた市役所もサブ会場になるかもしれませんが、そこでですね、はい、アウトオブキッザニア開催いたしまして、はい、でいろいろな職場体験を提供する企業さんも今後募集したり、そしてまた参加者も募集するということで、前回ですね、はい、申し込みの初日に全部埋まっちゃって、
で
しかも閉まったなと思ったのは、申し込みの初日を月曜日の朝にしちゃったんですよ、はい、そしたら働いてる方が申し込めなかったとかですね、いろいろあったので、今回ちょっと改めましてな、それはい、できるだけ多くの方に申し込みやすくさせてもらおうかと思ってるんですけど、はい、やっぱり事前にお申し込みしてと思ってますし、前回以上にですね、いろんな会社さん、まあ、今回もまた農家の農業の田口正幸さんって、果樹農園二方でやってる方が実行委員長になっていただいてるんですけども、はい、本当に第一次産業、第二次産業、第三次産業ですね、はい、それぞれ職業体験するわけで、なんていうんですか、子供たち働くとお金をもらえるんですね、うん、そのイベントだけで使える、はい、ノベカっていう名前なんですけども、うん、はい、例えば200ノベカって200円ってことで、うん、実は後で会場で駄菓子とか文房具が買えるんですけども、うん、そういうような経験をしてもらって、でそれを通じてやっぱり自分がこういうこと好きなんだなっていう、そういう経験してもらって、はい、本当にこう子供たちもだんだん成長していくとピンチになったり思い通りにいかないことってたくさんあるかもしれないんですけど、まあありますけれども、そういう時にやっぱり自分でもともとこれ楽しいと思ったよなとか、これ好きだったんだよねっていうところに戻ってきてもらって、そこからまた自分らしさを何て言うんですか、元に基づいたですね、人生を送ってもらえればっていうことだと思ってますので、まあそういう意味ではまあ SDGs っていう誰一人取り残せないっていう考え方でもありますし、同時にやっぱりみんな自分私は私でいいんだっていう、そういうふうに思ってもらえるような、そんなスタートにしてもらうということで、こうなんか満たされない気持ちとか焦るような気持ち、不安な気持ちを人に暴力でぶつけるということにならないようにもつながる、きっとそんなプロジェクトにはなると思ってますので、ぜひそのまたですね、多くの人たちにこのアウトオブキッザニア2月4日5日ですけども、ぜひご参加いただいて、またいろんな企業さんもぜひ本当に参加していただいて、で企業の皆さん方もやっぱり子どもたちが生き生きと楽しんで職業体験やっていくと、あ、自分も最初はこんな気持ちでやったな、ひょっとしたら今すごく苦しいピンチの局面でいらっしゃっても、あ、もともと自分もこの子たちと同じような気持ちで入社したなっていうふうに思ってもらうと、またその人たちが明日から頑張ろうという気持ちになってもらえるかな、結局、まあ、子どもたちのそういう好きなことに熱中している姿で大人たちもなんか自分を取り戻すっていうことにつながると、本当にいい効果が出るんじゃないかなと思いますので、はい、そこまたアウトオブキッザニアまた今後 PR していきたいと思います、はい、
楽しみですね、はい、
でまた SDGs コーナーも設けますので、環境に優しいいろんな取り組みをご紹介したりとか、そういうこともやろうと思ってますし、まあ、今年はまた平原伊文さんっていうですね、今例えばいろんな有名なジャーナリスト番組とかでも出てらっしゃる方が関わっていただいて、世界中のドリームを持ってる若者の本当にこう対話とのなんかうまくコラボできないかっていう、そんなこうちょっと企画も今練ってる最中ですので、
は
い、また去年とも違った新しい取り組みにつなげていきたいと思っています、
は
い
は
い
は
い、
やっぱ街づくりは人づくりになりますもんね、
はいはい、
で暴力のない社会延岡になっていくために市長が考えられていることをぜひ教えてください、
はい、そうですね、そういう意味ではやはり経済的な理由でやっぱり暴力というか過激な行動になってしまうというところも当然ありますので、やはりこう所得とか経済の底上げということ、うん、これすごく大事なことですよね、うん、それじゃあまあたまたまと言いますか、コロナでデジタルという分野が急速に進んでますけれども、延岡のような陸の孤島と言われたところは大都市と遠いということで様々ハンディがあると言われてましたけれども、デジタルという点でそういう問題がなくなっていくような取り組みをしていかなきゃいけないということで、今デジタルの様々なプロジェクトをやって、国のデジタル田園都市交付金って九州の中で7つの県庁とあとたくさんの市町村の中で一番延岡市交付金もらって ってるんですけど、さらにいろんなデジタルのプロジェクト、例えば空飛ぶ車を空飛ぶ救急車的に使うぞっていうプロジェクトだったり、あのいろんなアプリをまとめるポータルアプリ作るぞとか、あのあるいはそのなんていうか 3D 都市モデルとつなげたいろんなあの避難所とか、あの公園とかそういう場所をこうつなぎ合わせたこう E マップを作るとか、そんなこともやったり、あのあるいは何ですか、乗り合いタクシーですね、自分の都合に合わせて家の近くから乗れる公共交通みたいな、あの北浦町であの今月からスタートしましたけど、そういうことをデジタルをプロジェクトを動かして、まあ、暮らしの面でも、あるいは経済の底上げの面でもですね、あの本当にこう今までよりも前に向かって動いてるっていうのを皆さんに見ていただこう、そしたらあのある意味ですごく今は経済的にも苦しい厳しいだけど、頑張ってれば昨日よりは今日良くなるかもしれないなとか、今年よりは来年少しは良くなるかもしれないなというふうに皆さんが思っていただければ、きっと暴力という行動に出ないで、もう少し気を取り直して頑張ってみようかなっていう前向きなお気持ちになってもらうんじゃないかなと思うんですね。だからやっぱりこういきなりこう豊かなお金持ちっていう、あるいは豊かな街ってなれなくても、去年よりは今年良くなったよね、今年よりは来年良くなったよねっていうことは、再来年もっと良くなるって期待できるんじゃないかなっていうふうに、やっぱりこう行政の私今の役割で大事なのは、心の中にお一人お一人の心の中に希望の灯火を灯すっていうことじゃないかと思うんです。100点満点のものがいきなり出来上がるとか、誰か作ってもらうってことはありえないんですけども、だけどやっぱり頑張ってればきっといいことがあるよな、まあ、あのなんか時代劇であのよくセリフで誰が見てなくても天道様が見てくれるなっていう、そういうセリフがよくありましたけど、そんな気持ちに一人一人がなれると、暴力をするよりも逆に目の前の人のためにもっとあのなんかできることないかなとか、目の前の人をもっと喜ばしたいなっていう気持ちが変わっていくんじゃないかな。そういう意味では我々行政の役割としても、あのきっと明日は今日より良くなるっていうふうに希望を持っていただくという、希望を持てるような街づくりっていうのがすごく大事なことじゃないかな。私たちはあの今デジタルとかそんな分野に取り組んだり、 SDGs のいろんなプロジェクトやってるのも、結局きっと良くなるだろうとこう信じてもらえる、そういう街づくりのためだと思っています。
そうですね、まさに希望の灯火、いいですね。
いいですね、本当、はい、そしたらですね、座地さんとですね、はい、宮中さんにですね、はい、今日もいろいろお話を進めかえたしたんですけど、あの素敵な未来、こうだったらもっと素敵な未来になるのかなって思いをちょっと重ねながらですね、 SDGs ですね、あなたにとって SDGs って一言でそれぞれちょっと お話っていうか教えていただきたいなと思って、はい
はい、はい、今日の夢見市長のお話を聞いていて、本当に新しいことに取り組んでそれを実現させていらっしゃるというところで思ったんですけど、実はあの、DV をしないという DV 根絶宣言、これは久留米市が初めて全国でして、それから全国に広まって、残念ながらまだ宮崎県ではどこの市長さんもしてないんですね、はい、それぜひあのまずは、宮崎県のスタートをですね、延岡市が DV 根絶宣言都市をしていただけないかなというふうに今思いました。なぜかというと、ずいぶん前になりますけど、鳥取県、片山総務大臣だった方、はいはい、片山さんがですね、はいはい、鳥取県だった時に民間シェルターを誓約書を書いて、守秘義務を守るという誓約書を書かれて自ら訪問されて、もうこれは本当に命に関わる人権侵害の問題だということで、本当に大きな予算を投じて、あの DV 対策を手厚くしたんですね。でその情報が全国の DV 被害者に知れ渡って、全国から、あの鳥取に向けて避難する方が増えたんですね。実は私どもも、3件ほど鳥取の方に行かせていただいて、はい、宮崎から鳥取までの交通費も出してくださったんですよ、はい、それで結構ですね、結局あの人が増えて、あの仕事もつけるようになって、税金を増える方が増えて、あのそういった経済的な効果も DV 被害者支援は含まれるんですよね。なのでぜひですね、はい、あの延岡で DV 根絶都市宣言、スタートしていただければなと思っています。よろしくお願いします、
はい、宮永さん、あの宮永さんにとって SDGs とは、
はい、本当の意味での平和を実現できるものなのかなというふうに思っています。もちろん それぞれの平和っていろいろ違うと思うんですけど、戦争しないことが平和であったりとか、毎食好きなものを食べれるものが平和というかふうに考える人もいると思うんですけど、それぞれの人が思うそれぞれのベクトルの平和を実現していけるのが SDGs かなというふうに思っています。
ありがとうございます、はい、
あれですね。
さあ、ラストナンバー ね流れています。
はい。
山山市長のリクエストですね。
はい。はい、そうですね。これ、一緒に子育て支援会社やってた時の、本当に仲間がですね、やはり若い時に DV で苦しんだり、一人親で子育て奮闘したりという時に、はい、この歌でですね、自分を信じて歩けばいいという言葉で、本当に元気つけられたと聞いたもんですから、今日のテーマに合うんじゃないかなと思って、リクエストをさせていただきましたけど、はい。まさに SDGs も、自分を信じて一人一人がですね、自分らしく生きていくっていうことだと思ってますので、本当にみんなが主役、そういう SDGs の達成の意味はそういうことだと思いますし、延岡もみんなが主役の街ということでやっていかなきゃいけないなと思っています。はい、今月宣言の検討をですね、ぜひさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
私も実はですね、面前 DV の被害者です。で、やっぱり今も思い出しますし、いつそれが出てくるのかというヒヤヒヤしてるんです。ただ、山山市長がおっしゃられた、あなたはあなたでいいんだと。っていうことを、私らしく生きるっていうことをやっぱり与えられたような気がして、だから今頑張ることができてるなと思ってるので、なんか皆さんそうなっていく世界になっていったらいいなというふうに心から思いました。はい、今日改めてありがとうございました。
は
い、
まあ、本当にすぐにできなくても、はい、一つ一つその方向に進んでるなというふうに皆さんが思っていただける、はい、信じていただける、それが街づくりの基本的な考え方と思ってますので、はい、これからもぜひまた皆さん方にもご指導いただきたいと思いますし、ハートスペース宮崎さんともぜひ連携、深くさせていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今回のゲストは、読山洋治延岡市長、一般社団法人ハートスペース宮崎の財津道夫さん、同じく宮永翔子さん、ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして、
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs、この番組は、朝日化成株式会社、グローバルクリーンの提供でお送りしました。